いよいよ月腹が月曜日の話とか秒読みになってまいりました。
まああと1週間ぐらい、ね、
いやもうもうまるであれですね、こうリアルにこう時系的に撮らないとね無理ですよねこれ一応前日か2日前の配信予定なんですけど、今日はね1週間ぐらいありますけど、収録して今はね、
撮影忘れてました。はい、
お気になってる方が聞くのはもう
直前ですね。
直前なん
ですね。
分かった。させてくれない、忖度してくれないな、そんな忖度できない原城さんのタイトルコールです。
悔しい、最低原城の楽楽危機一発
タイトルなんか噛んでましたけど今。
はいはい、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、
なんかちょっとね頭すっきりして。
いやいや、散髪屋で、はい、いつも行くとこあるんですけど、ええ、
前座っぽくしてくれって言ったんですなんかちょっと若返ってました、
ね、あ、そうですか。前座、はい、なんか違う人やったんですよ、担当が。なんかでごっつい下手なんですよ、散髪。
うんうん、
まあ、下手って分かるじゃないですか。
耳と切られたりとかする感じ武将とかみたいな。
いや本当だから、あのハサミの感触が悪い。
あ、気持ちよくないのね。
気持ちよくないですよ。
はいはいはい、
でなんかこいつ下手やなってちょっと思ってて、でいやもっと僕長い感じになるんだと思ったら、えらい短くなったん
で。いいじゃないそれ。
あ、大丈夫ですか。
いや、あの前回ね第88回白い家を、ね、はい、あの配信したんですけども、まあ第18回の時にも配信してるからってことで、はいはいはい、その古い回の扉をね、あの一緒にアップしたんですけど。
なるほどなるほど。
髪が長い、まあ、ちょうど1年半ぐらい前なんですけど、老けてる老けてる。あ、
老けてますか。
今の話だと若いですもん
ね。若々しい。
見つけた方がいいんじゃないですか。
じゃあまあこれであの下手なやつもう一回、じゃあ、
え、
あの下手なやつにやってもらわないとダメなんですか。
わかんないですけど、
すっごい下手なやつに。
いや、こういう写真を見せてこんな感じでみたいな。
あ、あ、これ自分の写真見せて。
そう
これにしてくださいこれにしてくださいと。
切りに行くときは今とは変わってるわけだから。
そうですね。あ、まあ、これ写真撮っといた方がいいですよ。
そう、うん、この人なんか売れてるらしいんで、
これにしてくださいキムタクみたいな扱いなんですね。もうこれでと。
ハラショーカット
で。ハラショーカット。あ、そうですか。
はい、
いや。じゃあ、よかったです。なんかね。
いや、結果的にはね、悪くないですよね。
じゃあ、いいじゃないですか。うん、で、いうことで、今日は何でしたっけ今日の演目は何でしたっけ
今日の演目は何ですか。
はい、今日の演目は、そう、1回しかもうやってなかったけど、2回目やりましたよ。タイトルはですね、明日、地球が滅びると思っている男。ね、天気もねそこそこ、そんなにそこまで暑くないですしね、過ごしやすい気候なんじゃないですかね、最近の中では。まあ、このライブというのはチラシで、まあ、読み込んでいるわけなんですけどもね、今日この中にチラシを受け取ってきたっていう人は何人ぐらいいらっしゃいますかね。あ、割とみんなじゃあいるんですね。で、じゃあ僕のことを、まあ、今日もう初めて見たよという人って何人ぐらいいますかね。あ、もうほとんどが知らないということですか。ということはもう今心の中でお前は誰だと思いながら見てるわけですね。もう誰なんだ一体と、ね、あ、どうぞ遅れてきたお客様もどうぞお入りくださいます、すごい盛り上がってましたどうぞ大丈夫です。まあ、初めて見る方ね、まあ、誰なん、まあ、自己紹介をね、しますけども、私の師匠が三遊亭圓丈という落語家でして、その弟子にあたりますね。で、三遊亭圓丈という人はですね、落語の中でもこの新作落語というのをやってるわけですね。落語っては皆さんこう一般的にね、聞いたことあるのは古典落語だと思うんですよ。ね、あ、八さんどうしたの、熊さんというようなこういう江戸時代のまあやり取りというのがね、一般的ですけども、新作落語というのは、まあ、いわゆる自分でネタを全部作ってやる。だからもう現代のね話とかもあるんですね。サラリーマンの「おい、あの君何ですか課長」みたいな、そういう普通のやり取りもあったりするんです。で、その新作落語の、まあ、いわゆる今の形を作り上げたのが私の師匠でございます。 ただね、まあ、うちの師匠みたいなことを僕は一生かかっても、まあ、追いつかないなと思ったんで、自分でまあ、この、自分の体験を落語でやるという、まあ、このチラシにも書いてますけども、私、世界でただ一人のね、ドキュメンタリー落語家なんですね。体験を落語で喋るということなんですけども。まあ、毎回実を言いますとね、新ネタを必ずやるんですね。で、1本目は以前やったネタをやって、で2本目は新ネタでございます。今日実はね96回目ですよ。96回目で初めて来た人ね、96回気づかなかったんですよ。なかなかいないですよ、96回目でやっと気づかれるって。まあでもね、これはどんどんずっと継続していってね、100回とか150回やっていきますから、まあ練馬のね方にとにかくまず落語というのはどんなもんか見ていただこうということ、でここで見ていただいて、その落語に興味を持つ入り口になっていただけたらという、ことで、もうボランティア精神でやっておりますからですね、そんな感じでございまして、一つ目の話をですね、何をするかいつも迷うんですけどもですね、もうこの今日の顔ぶれを見るとですね、もうあの話しかないと、この顔ぶれであの話をするしかない、下ネタです。もう全員こう下ネタが好きそうな顔です。下ネタじゃないですか、これ違いますかね。まあただあれですよ、まだ時間が7時半ですからね、下ネタをやるにはちょっと早すぎるんですね。下ネタは僕11時からって決めてるんです。だから今はちょっと家族向けの話なんかもねしてもいいかなと思ったりなんかするんですけども、ただこのまあよくねやってる話がありましてね、少年時代の話であったりとかあるんですけども、ちょっと今日はですね、僕の挑戦でございます。もう初めて見る人多いんですけど、あえてですね、ちょっとマニアックなドキュメンタリー落語を最初にやるのはどうかとね。これがなぜマニアックかと言いますと、一回しか過去にやってないんです。落語の演目で一回しかやってないってことはどういうことかというとですね、あんまり受けなかったという。それをあえて、ここでぶつけてみようじゃないかと。もう、そういう、一応前提で聞くわけですからですね。あれそんなに面白くないなと思っても大丈夫なんです。そういうネタですから。まあ、どういうものかというと、まあ、聞いていただいたらわかると思いますけども、とにかく全て僕の落語は実話でございます。今日は、2回目、1回やって1年以上やってないネタですから、ちょっと皆さんに見て、なんか今日のお客さんはね、友達になりそうな気がするんですよ。なんとなく全員がね、なんか仲良くなりそうな気がする。ね、練馬の人ですよね、皆さん。近所のね、近所の練馬の人ですよ。ね、もういろんなお店もあります。金ちゃんとかね、あるでしょ、居酒屋も反応しましたけども、居酒屋の金ちゃんとかね、金ちゃんの最近腰がどんどん曲がっているっていうですね、心配になってくる。そんな素敵な練馬の方々。僕ね、もう十数年前なんですけども、京都に実は住んでおりまして、今日その時のお話なんですけども、当時京都のこの中心地、まあいわゆる祇園という場所がございますね。その祇園のところに、高島屋があった。でこの高島屋の道路を挟んだ前がですね、阪急百貨店だったんですね。でこの阪急百貨店のですねところに、もうある日突然ですね、こういうもう注意書きのこういうもう看板がバッと立ったって、そこに書いてあるのはですね、この辺での演説は中止してくださいと。で、またこの辺での物販もご遠慮くださいという中で最後に書いてあったのが、この辺でのパフォーマンスはご遠慮くださいというのがある。おやと思ったんです。というのも、その看板を見たときに僕は、そういえば以前俺はここでパフォーマンスをしたことがあるな。そう、なんと振り返ってみると、僕はちょうどその時京都に住みながら舞台で演劇の活動をしてたんです。演劇の活動をしながら、今度何月何日に演劇があるから見に来てくださいよという宣伝をするために阪急百貨店の前で宣伝をしてた。チラシを配りながら自分でパフォーマンスをしてたんです。その時やったパフォーマンスで一番ウケなかったやつをやります。酔っ払いの空手家というパフォーマンスです。アスアスアスアスアスウエところが、こんなにくだらない酔っ払いのこの空手家というパフォーマンス、意外とくだらなすぎてみんなが、おなんだよあれ、なんだよって人が集まってくるんです。そしておえーっとやって、そこから、あ、今度演劇をやりますとか、もう意味がわからない。 そしてみんなこうチラシを取っていくんですけども、まあ、なかなか見に来ることはないんです。そんなことをしていたある日の出来事です。いつものように僕は酔っ払いの空手家を演じてました。これさえやればとにかく人は立ち止まるんです。そこからが俺の勝負だ。アスアスアスアスアス、うえー、ふっと見ると僕の近くに何人か人だかりができたんですが、それはあっという間にいなくなったんです。なんだよ、俺に注目してたはずなのにこいつらどこへ行くんだ。見ると高島屋の方に明らかに大学生のこのジャズサークルのようなバンドがチャチャチャチャチャチャと派手に演奏してるんです。大してうまくもないこの大学のサークル。ところが路上でそんな演奏してるもんですから、みんながその前にわっと言ってしまうんです。おいおい待てよと、俺はあいつらのためにまるで前座じゃないか。そうみんな向こうに行ってしまったんです。悔しいなと思って、そこからいつものように酔っ払いの空手家とか適当にパフォーマンスをしてたんですが、誰も立ち止まらない。くそ、今日は誰も一枚もチラシを取ってくれないのか、なんて悔しいんだろう。その時あることを思いついた。あの下手くそなジャズバンドの演奏に合わせて、僕はこの阪急百貨店の前でダンスを踊ってはどうだろうか。そう、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャと踊り出した。途端にこの音に合わせて踊り出した僕、人がバーッと見るんです。おい、なんか踊ってる奴がいるぜ。人がだんだんだんだん集まってくる。空手のいつものネタよりも人が集まってくるんです。うわっ、たたたたたたたたたたーっと人が集まってきた、集まってきた、集まってきたーと思う。するともうそこからはもう僕が、どうぞチラシを取ってくださいと。あ、なんで踊ってるんですか。いえ、向こうが僕の踊りに合わせて楽器を弾いてるんですよ。え、そうなんですかってもう完全に信じ込んでる。そこからはチラシをどんどんどんどん配る。みんながわーっと集まってくる。さらに僕が、たたたたたたたとひたすら大学のサークルが演奏をやめるまでずっと僕は路上で踊り続けているんです。もうこれは世阿弥以来でございます。たたたたたたたたたたたたたたと。と、ある瞬間、パッと人がいなくなるんですが、一人だけ、じーっとこっちを見てる男がいた。年の頃なら30前後でしょうか。ちょっとラフな格好をして、そう、そのいでたちはまるで業界人、テレビ局で働いてそうな風貌なんです。ふっと見ると、その男性が、ありがとうございます。いいね。この指の角度、そしてこの喋り方、完全にプロデューサーです。どうもいいよ、さっきから見てたけどキレがあるね。あ、そうですか、どうもありがとうございます。これはスカウトされるんじゃないのか。僕はとにかくそういう偉い人に会うと途端に低姿勢になるんです。あ、よろしくお願いしますと、そのプロデューサーらしき男は、あれに似てるよ君は。あれに似てる。何ですか。君の動きはね、君の動きはあれに似てるよ。何ですか。米米クラブ。米米クラブって一人じゃないはずだぞ。なんで俺一人なのに米米クラブなんだろうか。あ、米米クラブに動き似てますか。似てるよ。米米クラブの動きに似てる。米米クラブの中の誰なんだろうか。あ、どうもありがとうございます。君でこのチラシは何なの。あ、来た、スカウトの時間がやってきたぞ。あの実はこれ今度演劇の公演するんで、これ僕出るんですよ、よかったら見に来てください。あ、なるほどね。あ、いや、チラシ戻さないでください。いや、これあの次路上ライブいつやるの。いや、ちょっとまだ決めてないんですけど、だったら来週同じ時間にやってよ。あ、同じ時間ですか。来るからさ。ありがとうございます。一体どこの大物プロデューサーなんだろうか。とにかく僕をじーっと見続けているあの目は完全に僕のことを業界に売り込もうとしている目でした。またあのプロデューサーに会えたらいいな、会えたらいいな。でも来週の同じあの時間に来るって言ってたけど、ああいう業界の人って何人も嘘つき見てきたからな。絶対に来ないだろう。いや、でももしかして来るかもしれない。 僕はちょうど1週間後の全く同じ時間に阪急百貨店の前に行く。するとまた偶然にも高島屋の方ではあのジャズサークルですが、ジャジャジャジャジャジャジャやったぜと俺も一緒にダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッダッと踊る。人がたくさん集まってくる中、また一瞬で人がファッと分ける。すると、あのプロデューサー、ああどうも。いいね。いいよ。ありがとうございます。来ていただいたんです。あれみたいだよね、動きが。はい。あれみたいだよ、動きが。先週と同じ展開だ。え、何ですか？米米クラブみたいだよ。同じ話してる。やっぱりこういうプロデューサーみたいな人ってうさんくさいんだよな。いろんな人に会いすぎて俺のことなんかあまり覚えてないんだよ。初めて会ったと思ってんのかな。先週も聞いていただきましてありがとうございます。おお、分かってるよ。うん、先週も来たしね、まあ今週も君を見ようと思ってね。だけど君の動きは本当にいい。そうですか。いろんなね、僕はねパフォーマンスを今まで見てきた。京都駅の JR の方行ったことあるかい？いや、ないです。 JR の方でね、いろいろパフォーマンスしてる人たちがいるんだよ。彼らはすごくいいよ。でもね、はい、君の方がいいね。そうですか。来週また同じ時間にここでやる。やります。はい、やらせていただきます。そう、頑張って。おいおい、一体いつ俺に名刺をくれて、そして有名な人を紹介してくるんだろうか。一体いつなんだろうか。とりあえずまた来週も僕はその現場に行きました。そして行くとまた相変わらずあのジャズバンドもいるんです。そう、彼らも毎週この月曜日にやることになっている。僕も同じ時間帯を狙ってまた彼らと音に合わせながら踊りをする。人が集まる、いなくなる。するとまたやっぱりです。分かってましたよ、あなたでしょと僕はふっと思ってみる。プロデューサーらしき男はいいね、いい動きだよ。ありがとうございます。あれに似てるね。コメコメクラブだろ、どうせコメコメクラブに。このやり取り3週目だぞ。一体いつ俺はスカウトされるんだ。っていうかこの人本当にプロデューサーなのか。初めて僕は疑いを持ったんです。プロデューサーのような喋り方、服装をしてますが、違ったらどうしよう。確認しようと思いました。あの、失礼ですけど、どういう方ですか？僕？はい。僕の名前なんで、言う必要ないよ。プロデューサーっぽい。これプロデューサーだ、これ絶対。こういうこと言うんだよ、プロデューサーって。あの、はい、頑張ります。あの、これチラシ、チラシはいいから。どうしてチラシを取ってくれないんだろう。僕はこのプロデューサーらしき人物に振り回されっぱなしでした。そしてなんとその次の週も行ったんです。1ヶ月間ずっと僕は月曜日阪急百貨店の前であったったったったったったとくだらないパフォーマンス。正直3回目で本人も飽きてるわけです。これを行くたびにコメコメクラブみたいだねと言われ続ける。何なんだこの無限のループは。いつ終わるんだろう。そしていつ俺はスカウトされるんだろうと思っていた。そんなある時です。どうもありがとう。あ、アイスクリーム食べる？いいよ、いいです。これね、そこの店でね買ったんだよ。あそこの店の女の子がさ、俺のこと好きなんだよ。え？あ、そうなんですか。うん。で、買ったんだけどさ、うん。美味しいんだよ、アイスクリーム。うん。え、お知り合いですか？知らないよ。いつも行ったらいるんだよ、あの子。で、俺を見るんだよ。絶対俺のこと好きだね、あいつ。 こいつなんかおかしいぞ。すいません、あのちょっと前からお聞きしたかったんですけど。
何？
テレビ局の方ですか？は？テレビ局の方ですか？誰？あの、そちら。あ、俺、まさきって言うんだけど。
まさき？
うん、まさき。え、テレビ局の方じゃないんですか？
え、違うよ。
いや、でも毎週なんか来て、なんで来てたんですか？いや、あの子のシフトが月曜だから。はい？あの子のシフト月曜だからアイスクリーム買いに来てたの。いや、あの子僕のこと好き、いや、好きだってでも知らない人なんですよね。いや、知らないけど言ったらわかるよ。あれ絶対俺のこと好きだよ。だからもう月曜毎週この時間買いに来てたんだよね。その帰りいつも寄ったりして、これ食べてみる？いやいや、いいんですけど。は？失礼ですけど、どういうお仕事されてるんですか？
俺？
ええ、
無職。
は？
無職よ。え、無職って、何にも働いて、どうやって食べてるんですか？あ、まあ今実家にいるからね。あ、実家にいるからなんとかご飯とか。え、でも何にも働いてないんですか？あ、働かないよ。なんで働くの？いや、なんで働くのって、普通に生活するためにみんな人間は働くんですよ。なんで俺人間の話までしてるんだ。何にも働いてる、無職。なんで無職なんですか？
なんでって。
何がおかしいんだ。なぜ何もしてな、なぜ働こうと思わないんですか？
するとその瞬間、この男が真面目な顔でこう言ったんです。
だってさ、明日地球が滅びるかもしれないじゃん。こいつクズだ。ただのクズだ。
僕は初めてこいつのことが分かりました。単なるクズが暇だから、そして勝手に女の子が自分のこと好きだと思い込んで、この辺をふらふら月曜日に来ていただけだった。暇つぶしに俺が見られていただけなんだ。
地球が滅びるから働かないって言っても、滅びないかもしれないじゃないですか。
当たり前のことを僕は言いました。
滅びないかもしれないけど、滅びるかもしれないからね。明日滅びたらどうする？
いや、どうするってどうもしませんけど、でも滅びない確率の方が高くないですか？そんな狂った男に真面目なことを聞いてしまう僕もおかしいんです。
滅びる確率の方が低いでしょう。
そうかな。
滅びる確率高いのか、こいつの中では。どうなってるんだろう。
すると僕はまたその男が、あの女の子絶対俺のこと好きだよね、いつか告らないとね、いつか告らないとさ、
うん、
告らないと。もう僕はその偽物の業界人に腹が立ってきたので、
告ったらいいじゃないですか。じゃあ、
え、だって好きなんですよね。まあ向こうは俺のこと、
いやいや、まさきさんがそのアイスクリーム屋さんのこと好きなんじゃないですか。
分かった、
分かりますよ。そんな話ばっかりしてるんですから、告白したらいいんですよ、今から言って。
冗談で、いけるわけないでしょ、今からそんなの。
だってまさきさん、地球が滅びるってさっきずっと言ったじゃないですか。
そうだよ。
だって明日地球が滅びるかもしれないって思って生きてるんですよね。
そうだよ、俺そうだよ、ずっと。
じゃあ言いに行けばいいじゃないですか。
その瞬間、やっぱりこのまさきというとこ変わった男なんです。
言いに行こう。そのままその道路を挟んだアイスクリーム屋にまさきさんと小走り、本当にあの人言いに行ったよ。僕は路上ライブをずっと中断してアイスクリーム屋さんの見てたんです。アイスクリーム屋さんのこの入り口のカウンターが見えるんです。まさきさんが自動ドアバッと入る、するとちょうど一番手前にいるこのアルバイトの女の子、遠目からですけど、まあ綺麗な長い髪の女性ですね、いらっしゃいませとやり取りをしている。そこでカウンターでまさきさんは明らかにもうこのアイスクリームの注文以外のことをしている。それは動きでわかるんです。なんて欧米風の告白なんだよ。奴は本当にアイスクリーム屋に告白したぞ。出てきた、出てきた。まさきさんはさっき食べていたアイスクリームよりちょっといい、このなんかソーダみたいなやつが2段になったやつを持ってと帰ってきた。 しかしその正樹さんの顔は妙に暗い。正樹さん、告白されたんですか？告白されたんですか今？
じゃあ、
いや、じゃあって、いや、告白は今言ったんですよ。
もう、買いに来ない。
なんて言われたんですか？いやいや、向こうからなんて言われ、まさきさん！
頑張ってね。君も、頑張って。
ボトン、ボトン、ボトン。と、まさきさんの手元からは、その二段になった、この、アイスクリームが溶けてどんどん垂れていってるんです。いやまさきあいつ大丈夫ですか？アイスクリームが垂れてますよ。大丈夫？何言われたんですか？ショックでもう何も言えないよ。ボトンボトン。そのまままさきさんは完全に背中をうなだれながらずっとこの JR の京都駅の方にゆっくりと歩いて消えていきました。僕はその消えていく正樹さんの背中をずっと見ていると、その正樹さんが歩いていくその京都駅の方に行く道にはアイスクリームがボトボトボトボトボトと、まるで山道で迷わないために何かを置いているようにしか見えないこのアイスクリームの跡。ふっと正樹さんの最後の姿が途切れ、一番近くにある落ちているアイスクリームにはあっという間に大量のアリがブワッとたかった。地球は滅びなかったです。でも正樹さんの中では地球最後の日だったようです。その後僕は警備員に注意され、この阪急百貨店の前の路上パフォーマンスをすることがなくなりました。それから後にその看板が出来上がったんです。そう、あの看板は僕があの時正樹さんと過ごした日々を明かし、その看板だと思ってください。真実は落語よりきなり、ドキュメンタリー落語、明日地球が滅びると思っている男、一席目、少しマニアックなお話でございました。ありがとうございました。
というわけで、明日地球が滅びると思っている男を聞いていただきました。
はいはいはい。
で、これはですね、2016年4月の11日、第28回、ここなり寄せですね、この頃はまだ。
ほうほうほう。
ここなり寄せで、ネタ下ろしして、
はい、
で、その後封印されてた演目なわけですね。
まあ、封印と言いますか、なんかね、
いや、僕ね、1回か2回、その、やってない演目の話をしたときに、
はい、
これとかどうなんですかって言ったら、これクソ面白くもないですよって、
はいはい、
一言のことに切り捨ててた演目だったんですよね。
ありがとうございました。
そうそう。だから今日一席目やりだしたときに、何やるんだろうと思って分かんなかったんですよ。僕初めて聞いたんで。
はいはい。もうね、なぜかと言いますと、はい、最初やったときにですね、はい、まあ、まさきさん。
はいはいはい、はい。
まさきさんって実際もっと気持ち悪い人なんですよ。
は
い、
ああ。
リアルに演じると。
はいはい、はい、はいはい。
で、結構お客さんがね、笑いづらい空気が
出てきて、なるほどなるほど、気持ちキャラが立ちすぎたって
ことね。そう、気持ち悪い人出てきたみたいなので、うんうん、ちょっとリアルすぎて、
なるほどなるほど。
でも流れは面白いじゃないですか、正樹さんの言動とか全部。
だから、まあ、多分気持ち悪い人だと流れが、はい、あ、そういう人だからそうなんだみたいな落差が生まれないのかもしれない、
ね。そうですね、うん、ちょっとやっぱり明るめにちょっと演じ方を変えたんで、
自分しか分かんないのにリアルに再現しちゃって失敗したパターン。
そうです、そうです。
なるほどなるほど。
だからまあそのなんかプロデューサーらしさも出るじゃないですか、僕が勘違いしてるっていう部分も出るし、
まあ、あんまり気持ち悪かったらプロデューサーとは思えない
ですよね。思えないですよね。
なんでプロデューサーと思ってんだよみたいな感じになりますよね。
そうなんです、そうです。まあ、しょっちゅう来るし褒めるから、ひょっとしたらこの人偉い人なんかなって勝手に思ってて、こっちはね、ただのクズだった。
まあね、その芸人側にね、スケベ心があるから勘違いするけど、
勘違いするっていう、
そのスケベ心がなければ勘違いしないだろうくらいの人だったわけです、
ね。うん、変な人でしたよ、変わった人でしたよ、本気で言ってるわけですよね。
うん、
働かなくていいじゃない、
うん、
変わった人だった。
まあでもある意味幸せになる
秘
訣ですよね。、うん、明日がないわけだ、
明日がないわけだから。まあでもまあ
今後だから、ね、明日のない楽天かってなんか、ね、一つのキーワードみたいですよね。
明日のない楽天か、
明日なき楽天かみたいな。
憧れますね。
憧れますよね。
憧れますよ。
人生のなんか、ね、不安とかそういうのなくなりますよ
ね。なくなりますからね。
明日のこと一切考えないわけだから、今日だけ楽しくていいわけでしょ。
そうですよ。そんなこと
今日だけでよければお金もなんとかなるじゃないですか。
そうそうそう、今日だけでよければね。
そうそうそう、
今日だけでよければいいですよ、うんうん。まあ僕はまだ地球が滅びませんけども、若林さんは滅びましたか。
もうね、滅びてほしい。だって滅びたら入校しなくていいかもしれない。もういいよ、もう俺も子供も大きくなったし。
そんな、ストレスを、
いやいや、まあね、
ありながらも、
ただそのなんつうのかな、そのそうですね、はい、でもほら、どんどんどんどんなきゃいいんですよ、
はい、
やっぱり意味があることだから、こうまとめなきゃいけないと思うからストレスになるだけ、
なるだけでね。
明日がなければストレスじゃないわけです
よ。ないですよ、うん、スピリチュアルなこと言って最後締めくくりましたけども、
スピリチュアルなこと、
いやいや、もうそんな感じで
スピリチュアルとは全然違う。
そんな
感じ、ね、ということで月曜日の話をですけども、
はい、そうですよ、
今回ね、まあ、ダメだと言ってたネタをそのリフレッシュして、
はい、
やり直して、まあ、やられていい感じだったじゃないですか、これは一つのね、月腹のテーマとしてね、
うん、
はい、
やろうかなと、
はい、
今日だからね、お客さんが結構入ったんで、ここ練り、
はいはい、
本当はもう分かりやすいネタでやるべきなんですけど、
うん、
いやでも今日俺は明日地球が滅びるとこも絶対やろうって直前にすごいもう決めたんですよ、
うん、
ちょっと前にやろうと思って練習してたから、うん、いやこれはまだ自分の熱が冷めないうちに、
うん、
もう客が受けなくてもいい、
うん、
もうやろうと。
まあでも今ここ練り一本でやってますけど、な、新宿とここ練りと2箇所になるわけだから、それは変えていけますよね、
うん、
よりチャレンジングなことは新宿でや
って、新宿でやって、
もうある
からやっぱりね、よリピーターの方にはもう大変申し訳ないですけど、うん、もごもごとか飛び出しますから、
ね、いや結局でもほら、ここ練りって必ず一席はネタ卸しだから、
はい、
あんまり一席にチャレンジングしちゃうと結構チャレンジングな回になっちゃうんですよね、
はいはい、
性格的にね、
うん、どうしてもですね、何度も来ていただけるお客様に対してですね、もごもごとか金ころとかね、それから
それはもうおなじみのね、芸の力で聞かせるのは落語ですよ。
何度聞いても、炎症の居残りはいいねみたいな、
いきなり炎症に、
はい、
お前誰の弟子だよ、
お前の弟子じゃねえかよ。
それで俺はこの人に騙されてる。
ということでね、まあでもそれはまあまあちょっとここ練りではちょっと、はい、
まあそうです
ね、あえてその同じネタがね、
回、まあ、が増えることによって回の性格がね分けられるってありますよね、
はい、
まあ、そんなここ練りでさ、
はい、
8月25日にはなんと100回を、
うん、すごい100回ですよ、
100回
を迎えて何かするのかと、
まさに嘘から出た誠ですよね、ここねで100回、
ここね100回、冗談のように
3回で終わると思ってたんですよ。
3回ですね、
97回も多くやってたわけですからね、
ちょっとやりすぎたかもしれません、
まあ、それでまあね、100回記念の会をやろうということで、
はい、
9月25日、
はいはいはい、だと思いますよ、
はい、
裏方亭
で、裏方亭で、
はい、
ドラクエ旗揚げ記念興行やった裏方亭で再びやろうと、
はい、
タイトルをドキラク100席と、
ドキラク100席
ね、
100席本当にあるわけですから、
まあね、そうですよね、うん、まあもうすでにあるんですけどね、メタル製ボックスはね、
ありますから、
この家はどうなんですか、100席あるんですか、
100席できないでしょ。100席1時間半で100席、1席何分やねん。
関西っぽいツッコミ、ノリツッコミでしたけど、
ノリツッコミ、いや本当に、
はいはい、
ですからね、2席ありますよ、
はいはい、一応ね、特別ゲストもなんて話をしてますけども
、あ、いや、誰か呼ぼうと思ってるんですよ、
はいはい、
ちょっとまだ確定してませんけど、
はいはいはいはい、まあ、ちょっとね、まあ、月腹も始まりの、
はい、
社会機能もありの、いくつかね、年内にもちょっとね、
はい、
イベントが、
はい、
決まりつつあるので、
はい、あります、
おいおいそれは、
はい
はい、
発表していきますよ、
発表していこうかなと、
うん、
今やってない会場の会もあるじゃないですか。
あります、あります。
会として、
はい。素晴らしい会やりますよ。はい。
もっとなんか盛り上げる感じで終わりにする。
ということでございましてね、はい、もう今年の、
はい、
もう年末とかには、さらにビッグなゲスト、イベント控えておりますから。
まずはね、でも、 月曜日の話をスタートしますんで、
はい、
第1回はワンコイン500円、
はい、
かつ新作落語、
うん、
名作と言われた偽札のすすめ、
あ、それやります、
やるということで、
はい、
まあ、ドキュメンタリー落語以外の話をとも見れる、見られるということで、
はい、
やっぱぜひ皆さん新宿に夜7時半、
うん、
お越しください。毎週月曜日必ずやっております、
必ずやっております。ぜひぜひお越しくださいませ。